お読みします。人はその妻エバを知った。彼女は身ごもってカインを産み、私は主によって一人の男子を得たと言った。彼女はそれからまた弟アベルを産んだ。アベルは羊を飼う者となり、カインは土を耕す者となった。ある時期になってカインは地の作物から主への捧げ物を持ってきたが、アベルもまた彼の羊の産子の中からそれも最上のものを持ってきた。主はアベルとその捧げ物とに目を留められた。だがカインとその捧げ物には目を留められなかった。それでカインはひどく怒り、顔を伏せた。そこで主はカインに仰せられた。なぜあなたは憤っているのか、なぜ顔を伏せているのか。あなたが正しく行ったのであれば受け入れられる。ただし、あなたが正しく行っていないのなら、罪は戸口で待ち伏せしてあなたを恋従っている。だがあなたはそれを治めるべきである。しかしカインは弟アベルに話しかけた。野に行こうではないか。そして二人が野にいたとき、カインは弟アベルに襲いかかり彼を殺した。主はカインに、あなたの弟アベルはどこにいるのかと問われた。カインは答えた。知りません。私は自分の弟の番人なのでしょうか。そこで仰せられた。あなたは一体何ということをしたのか聞け。あなたの弟の血がその土地から私に叫んでいる。今やあなたはその土地に呪われている。その土地は口を開いてあなたの手からあなたの弟の血を受けた。それであなたがその土地を耕しても、土地はもはやあなたのためにその力を生じない。あなたは地上をさまよい歩くさすらい人となるのだ。カインは主に申し上げた。私の戸川は大きすぎて担いきれません。ああ、あなたは今日私をこの土地から追い出されたので、私はあなたの御顔から隠れ、地上をさまよい歩くさすらい人とならなければなりません。それで私に出会う者は誰でも私を殺すでしょう。主は彼に仰せられた。それだから誰でもカインを殺す者は七倍の復讐を受ける。そこで主は彼に出会う者が誰も彼を殺すことのないようにカインに一つの印をくださった。それでカインは主の前から去って、エデンの東、野での地に住み着いた。では、今朝は、問題の人間と人間の問題と題しまして、中西牧師よりメッセージをいただきます。どうぞよろしくお願いします。
おはようございます。ご主人の名前を書いてしまいました。大変失礼しました。あだ吉見姉妹でした。大変重い病、再生不良性貧血という病でありましたけれども、その間生と死を真実に向き合って、明かしされたことは重いかなとやはり思わされます。また姉妹のためにも続けてお祈りいただければと思います。さて、聖書のメッセージに行きますが、かつて評論家だった小林秀夫という人がいます。で、この人がですね、こう言うんですね。聖書という書物は問題の人間について書かれているのではなくて、人間の問題について書かれていると。もうちょっと説明しますと、例えば問題の人間というと、人を殺してしまうような人間は問題の人間ですね。しかし人間である限り、あいつなんかいなくなればいい、消してしまいたいと思うというのは誰にもある人間の問題ですね。で、聖書っていうのは次から次へと問題の人間が出てきます。今日お話をしますカインもなんと人殺しをするんですね。最初の過程ですよ。もう第四章にして人殺しが始まる。問題の人間です。で、問題の人間なのですけれども、 こういう箇所を読みますと、ああ、私は関係ない、私は殺人なんかしてない、と思って読み過ごしてしまうと、聖書が読めていないということになります。つまり聖書という書物は、問題の人間を描きながら、実は誰にもある人間の問題について記しているのだと。そういうことに気づかなければ、聖書を読めたことにならないということになります。そこで、そういう観点から、カインという人の人物の中にあるところの誰にもある人間の問題、こういうことについてメッセージをしたいと思います。では、一言お祈りしてご用意しますので、黙祷にしてお取りください。父なる神様、今、御言葉が朗読されました。エデンの東という映画もあり、あるいはまた、さまざまな形で、小説になり、映画化され、ドラマ化されてきた場面でもあります。有名な箇所でありますが、同時に、このようなセンセーショナルな事件、こういうことの中に、私どもが見過ごしてしまうことのないように、あなたの御心を正しく知ることができますように、お一人お一人に、あなたが語りかけ、帰りにくださるように、尊い御子イエス・キリストの御名を通してお祈りをします。アーメン。さて、お話をいたしましたように、この問題の人間、カインに見られるところの人間の問題ということをいくつかまず語っておきたいと思うんですね。一つは、神への捧げ物、捧げ方に対する問題ですね。捧げ物に問題はないんです。アダムとエバの間に二人の子供が生まれました。カインとアベル、それぞれ職業を持ちます。カインは、地を耕すものとありますが、お役所さんです。また、アベルというのは、羊を飼う羊飼いです。で、それぞれ、神に収穫を感謝して、捧げ物を捧げた。カインは百姓ですから、作物を捧げた。あるいは、アベルは羊飼いですから、羊を捧げた。ここに何ら問題はありません。職業に規制はないわけです。しかし、捧げ方に問題が出てくるんですね。4節を見ますと、アベルもまた彼の羊の初子の中からそれも最上のものを持ってきたとあります。ということは、暗示的にカインの場合ではそうでなかったと読み取ることもできるわけですね。またこの皆さんがお使いになっている第3版の聖書の前は第2版の新改訳聖書でありますが、そこを見ますと、アベルは自分自身で持ってきたと書いてあるんですね。ということになりますと、カインは自分自身で持ってこなかった可能性があるわけです。考えてみてくださいね。アダムがいるお父さん、エヴァがいるお母さん、その間に二人の子供、男の子、カインとアベルがいる。そうすると誰に持ってこさせるんですか？まあ、弟ということはないでしょう。お父さんということもないかもわからない。するとお母さん。ここに、子供が時々お母さんを顎で使うような話を聞くことがありますね。もうこの原型がある。そう考えてくると、要するに、アベルは立派な捧げ方をした。けれども、カインは恥ずかしいものであったということでしょう。ケチであったということでしょう。横柄であったということでしょう。神様に対する命もいただき、また収穫もいただいたにもかかわらず、神への捧げ物において、その態度がアベルと比較してふさわしくなかった。ですから、神様は、カインとその捧げ物とに目を止められなかった。捧げ物にというよりも、捧げ物の前にカインとという言葉が出てくるわけですね。で、神様は、その人の心、その人の態度、そういうものを大変重んじられます。いくら捧げるとか、 どうこうっていうんではなくて、このカインの態度、このことに神の御心はかなっていなかった。アベルは神様への感謝を精一杯表す最上のもの、良きもの、良き心、これをもって捧げたんですね。ですからカイン殺人者とこうなりますが、それ以前にカインの心、根の中にこういうものがあったということに気づかされます。第二のことは殺人そのものを見ていきましょう。まあひどい話です。神様はアベルとその供え物とを顧みられたんです。カインとその供え物とは顧みられなかったんです。その時に、やっぱしな、俺は弟に比べてなんという恥ずかしいものかと思えばいいわけでありますが、そうは思わなかった。カインは弟が受け入れられたことに対して妬み憎むんです。そして弟を呼ぶんです。野原に呼び寄せて、一撃のもとに弟を襲いかかって殺してしまう。良いことをした者を、悪いことをした者が憎むんです。我々人間の心の中には、悪いことをした者に対する糾弾したいという気持ちは当然あるわけです。しかし同時に、それとは逆に、良いことをした者に対する受け入れがたい思いも出てくるんですよ。例えば、まあ、私も学生時代にありましたが、掃除をサボろうという話があったとします。今日は映画に行こうと、こうなる。その中で真面目な人間がいて、いや、僕は掃除すると言ったら、そいつは面白くないわけです。一緒のようにサボってほしいわけです。なんだ、ごまくり。なんだ、先生に。いい顔をこぶってみたいな。あるいは会社にいち早く出勤する。出世をしていく。すると、早く出勤をして一生懸命仕事をするということは良いことですが、それ以外のものは、そういうあり方をしている社員に対しては面白くない。悪いことをしている者が良いものを憎んでいくというものもお互い持っているわけです。カインは弟アベルに対して妬み憎んで襲いかかって殺すんですね。しかしこういう話をすると、いやそれは妬みは憎しみはあるけど、そこまで私は思いませんよとこう思う、やりませんよ。でそういうところでここに戻ってまいりますけれども、新約聖書後ろの方の第一ヨハネ3章15節というところを開けていただけますか。新約聖書のヨハネの手紙の第一、3章の15節。第3版ですと468ページですね。第2版は429ページでしょうか。第一ヨハネの3章の15節。お願いします。兄弟を憎む者は皆人殺しです。すごい言葉が書いてあります。兄弟を憎むというもの、憎しみというものは、殺人と聖書においては同罪なんです。私は、高校生の時クリスチャンになりましたけれども、この言葉を聞いた時に何人バッサバッサと殺してきたかと思いました。でもそれはちょっとひどいんじゃないんですか、強く言い過ぎじゃないですかとある人は言うかもわからない。憎しみは殺人と神の目には同罪なんです。実際法の目はギリギリのところで人を呪い、人をいじめということで殺しにかかっていく人だって、悪がしこい知恵を持っていけばいる人いるわけです。例えば、こんなお話を聞いたことがあるんですね。あるうちに義理のお母さんがいる。その義理のお母さんと一緒に生活をしているお嫁さんがいるわけですね。ところが、どうもこのお嫁さんがご近所でいろんな噂話をするんですね。 で、まあ、井戸端会議、井戸はなくても井戸端会議、その時にですね、外でご近所の奥さんにこう言ったって言うんですね。うちのお母さん言うたらね、義理のお母さんですよ。お母さん言うたらね、ようご飯食べはんねんよ、わはははと笑ったって言うんです。で、それを家の中にいたお母さんが聞いてた。うちの嫁は私を極潰しと思ってんねんな。まあ、ひがみもあってでしょうね。それから箸をつけなかった。お嫁さんが料理して、お母さんなんでだよ、どっか悪いの？聞いても答えなかった。そして10日間食べなかったというんです。そして餓死してしまった。実際になった話ですよ。で、日記が発見されて、そんなこと書いてあった。こんな話も、実際に私は、これはいじめの事件の、まあ、最初の頃ですね、今から15年も昔ですよ。中学1年生の女の子が、富山の自分のマンション、の屋上から飛び降り自殺をしたんですね。中1です。で、この子は、ひろこちゃんって言うんですが、先天性免疫不全症という、まあ、エイズではなくて、いわゆる先天的に、ばい菌だとか、風邪の菌だとかいうことに対して、免疫が不全というか弱い。だから病気にかかりやすい。風邪でもひいたら何ヶ月も入退院を繰り返してしまう。それでも、学校に何とかして行きたいということで頑張って行くわけです。で、行くわけだけれども、そのクラスに女子生徒6人のグループがあって、そのひろこちゃんが教室に入ってくると、汚いとか、近寄らんといてというようなことを言うらしい。仲間外れもひどい。で、思い余ったひろこちゃんは、学校の担任の先生に相談をしたんですが、そして担任は4ヶ月して、仲良くするようにと言ったらしい。で、その、甲斐もなく、その年の冬に、12月に、ひろこちゃんは飛び降り自殺をしたんですね。でね、遺書が新聞に載ってるんですよ。この気持ちわかる？不意中から避けられて、悪口言われて、あなただったら生きていける？私もその自信はない。せっかく育ててくれたお父さんお母さんには悪いけど、T さん、ありがとう。お父さん、お母さん、ありがとう。でもみんなはたかがいじめぐらいでっていうもんいるけど、私のはそんなに甘くない。ありがとう。私に優しくしてくれたみんな。ここまで育ててくれたお父さんお母さん、私はこの世が大嫌いだった。6人許さんよ。遺書が残っています。皆さんね、刃物だけが殺人の凶器ではないんですよ。言葉でも殺すんですよ。熱気でも殺すんですよ。態度でも殺すんですよ。そうすると、カインは何かで殺した。石で殺したんでしょうか。握り拳で殺したんでしょうか。鈍器は聖書には書いてない。しかし、聖書はもっと、憎しみは殺人罪だと言うんですね。アダムの息子、カインの中に、こういう罪の性質が遺伝としても脈々と流れ始めたんです。それが大胆に罪を犯した後の態度です。神様はことを起こす前にちゃんとカインに言われました。6節を見ますと、主はカインに仰せられた、なぜあなたは憤っているのか、なぜ顔を伏せているのか、あなたが正しく行ったのであれば受け入れられる。正 ただしあなたが正しく行っていないのなら罪は飛び散って待ち伏せしてあなたを恋したっている。だがあなたはそれを治めるべきである。神様はことを起こす前にカインに警告を、愛の忠告を発していらっしゃった。無視したんです。無視してやっつけてしまいました。その時にカインは神様に言われた時に、弟はどこにいるって言われた時に、自分は弟の番人ですか、白を切ります、とぼけます、ごめんなさいの一言もなかったんです。罪を犯しましたという罪を詫びることもない、そういう姿以上にあなたの弟の血が大地から私に叫んでいると神様に言われた。その時に血は呪われている、あなたは裁きを受けねばならない、そういうことを言われた時に、そう言われると罪に対しては詫びないにもかかわらず、罪の罰に対しては敏感なんです。それは神様ひどい、そんな土地を呪ってもらったら私は生きていけない、私はどうなるんですか、必死になって罰に関してだけは必死に弁明する、弁解する。そういう人間の姿、いや、カインの姿を見ますときにね、有島武雄という人はね、カインの末裔、カインの子孫という意味ですよね、という小説を書きました。つまり人間は、皆カインの子孫なのです、というわけです。こういう話を読むと、カインは悪い男だなと思いますよね。悪い人物だなと思いますね。しかし一つ一つ聖書の言葉を読んでいき、またその真理を知っていくならば、カインは悪いやつだと言って責めていくトーンがダウンしていくんですよ。このカインの心の中にあるものが私のうちにも脈々とあるのではないかって、いや、カインの憎しみ、あるいはカインが罪を犯した時にも詫びない、詫びないにもかかわらず罪の宣告をされた時には、罰に対してひどすぎますと必死で嘆願していく、この姿の中に私たちの姿があるって言えるんじゃないですか。そう思いますとね、カインは別の人間の話じゃなくなってくるんですよ。私もカインなのではないかって、そう思うんですね。しかし、これがカインに見られる人間の問題です。確かに問題の人間ですけれども、私とは別人、私はもっと良い心、そうではないでしょう。そして、こういうカインだということに気づいたときに、神様はこのカインどうされたかということを最後に見ておきたいんですよ。14節で、カインは涙ながらに言います。ああ、あなたは今日私をこの土地から追い出されたので、私はあなたの御顔から隠れ、地上をさまよい歩くさすらい人とならなければなりません。それで私に出会う者は誰でも私を殺すでしょう。自分がアベルを殺したのに、これだけはちゃっかり言うんです。その時に神はこうおっしゃるんです。15節。主は彼に仰せられた。それだから誰でもカインを殺す者は7倍の復讐を受ける。そこで主は彼に出会う者が誰も彼を殺すことのないように、カインに一つの印をくださった。こう読むとね、まあ、立派な生活をしているというか、義人というように生きてきた方はね、これはちょっと甘すぎるよと。かわいそうなのはアベルだろう。人殺し、弟殺しまでしたこのカインに、死んでこそ罪の償いをして当然なのに、カインを殺す者は7倍の復讐を受ける、 だから殺すことのないように印を与える。それは神様ないでしょうって。それは甘すぎるでしょう。寛容すぎるでしょう。と思うんです。私も実はずっとそう思ってましたよ。でも、それはね、あなたがそんなふうに思うっていうのはね、あなたがアベルの側に回って呼んでるからなんですよ。自分がアベルのようになって呼んでるんですよ。だから寛容悪いって言うんですよ。自分はアベルどころではない。カインなのだということに気づいたら、このカインのような私を、死んでも当然で、裁きを受けても当然な私を、印まで与えて、守ってくださる神様というお方は、どんなに慈愛に満ちたお方であるかということは、ありがたくて申し訳ないでしょう。これが私が創世記を語りたいと思ってきた、モーセの福音書と呼ばれている、もちろんいくつもあるんですけれども、その箇所の一つでもあるんですよ。神様は、かくも、このようなカインを、まるでエコヒーキするかのように、憐れんでくださる。罪を犯して詫びない。罪を犯してとぼける。罪を犯して人のせいにする。そういう私ども、神ご自身は、人間の心を知った上で、カインに対してこんな憐れみをしてくださる。この印って何なのかと。死体に何か印が与えられる。これを印って何なのか。もうクリスチャンならわかるでしょう。これですね。十字架です。本来だったら、長い人生において数々心において言葉において行いにおいて犯してきた罪、自分の責任で知らなければならない裁きに服さなければならないものを、それともよう責任取れません、ひどすぎますって言いかねないような私ども、このようなもののために神は御一人子を十字架にかけてまで身代わりの裁きを受けさせて私たちが滅びることがないようにとしてくださった印、これが十字架です。ありがとうございますとただただ言うしかない。これがカインの話なんですね。私たちはゆえゆえアベルのような義人ではありません。カインです。まさに鋭い分析をしてきた小林秀夫さんも有島武雄もカインの末裔といい、あるいは聖書というのはどんな本であるかっていうのをクリスチャンでない彼らが言うんですよ。そしてもう一度自分たちが、ああカインだなと気づいたときに、そのカインに対して滅ぼすことがないようにという印を十字架の上でイエス・キリストが身代わりをさらって受けてくださった。だからこそイエス様ありがとうございます、神様ただただありがとうございますという生き方、感謝の生き方、これが生まれてくるわけですね。もう一度このカインの中に見られた神のご愛を自らひしひしと受けて感謝したいものであります。お祈りして終わりたいと思います。天のお父様、もうすでに創世記の4章にして殺人という事件が生まれます。それほど人間が罪深くどうしようもないもの、恐ろしいものを持っている。外見的にはそのようには見えませんし、またそのようにも振る舞いませんけれども、しかし、いざことが起こりますと、自分の心の内に様々な思いが去来してくる。その心根は自分を弁護し、自分をかばい、あるいは自分を自己憐憫で生きようとしていく姿を見ます。まさにカインのしてきたことをその通りを私どもするようなものでございます。それにしかし気づいたときに、神様は、なんという神様のご愛はありがたいものでありましょう。滅んで当然、死んで当然、裁きを受けて当然の私ども、そのようなものを深く憐れんで、十字架に神の御子をつけてまで、 裁きを身代わりとし、そして私たちを許し、受け入れ、また永遠の命まで賜る、その幸いをただただ感謝いたします。この場合に生きることこそ、クリスチャンの生き方であり、また恵みであります。アベルのような自分が何者かであるかのような錯覚をすることがありませんように、そしてまた、このような神様のご愛に触れてこそ、真の生き方ができることを思います。お一人お一人を祝福し、導いてくださるように、尊い御子イエス様の御名を通して祈ります。アーメン。